ポッドキャスティングでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ。今日のゲストは、大竹まことゴールデンラジオ、火曜日の初代パートナー、山本モナさんです。こんにちは。
こんにちは、お久しぶりです。
はい、お久しぶりです。
お元気ですか？
はい、私はもう71になりましたが、うん、女の人に年は聞いちゃいけないのかな。
あ、私、うんうん、私45になりました。
そうです。
なんか台本見たら、うん、どうやら始めた時は30、
うん
うん、大竹さん58だったのね。
そうだった。だ31だったの。
ね、
女盛りようだね。
なんかこうお互いギラギラしてたね、あの頃はね。なんか大竹さんもなんか今渋くなっちゃってるけど、あの時はやっぱこう、うん、もっとテカテカギラギラしてましたね。
あ、そう、うん、俺よりお前の方がお前の方がテカテカギラギラしてたんじゃないかい。
してて、してたけどもね、
お前銀ギラギンだったんじゃないの。
本当ですか。
絶好調でした ね、モナさんは ね、イケイケでしたよ。
もうがっぷり四つに組んで首根っこがぶみたいな感じで喋ってましたもんね、当時ね。
この番組ではね、
はいはい、あ、懐かしい。
いやだけどね、結構外から見てたらモナは派手な人生だよな。
まあそうですよね、
どうかも、うん、
物議は醸すわ。
ね、うん、そうですね、
波乱万丈の人生ですね。
波乱万丈で、
ね、
で今はどうなってるの。
今はもうお母さん、
お母さん3人お子さんいるんです
ね。3人
います。8、あ、3人もいるの。
8、6、1。
8、6、1。まだ手がかかる。
そうそう、
8、6、1。
3人産みましたよ。
3人いて、うん、それで旦那さんは、まあ、あの時の旦那さんだよね。
あの時そう。変えてない。
変わってないよ。
変えてない、変えてない。
なんか、不動産のお仕事されてた、
ね。
不
動産もそうです。ディベロッパーですね。不動産ディベロッパーで。無事、一部上場して。
おぉ、すごい。
頑張ってます。
よかったですね。まあ、でも、ね。まあ、一部上場だけども、
うん、
まあ、人生は波風、いろいろ立ったよな。
いや、そうですよ。本当に、もう、いろいろ。
旦那さんも、なんか、じゃあ、それじゃ前よりかは、落ち着いてきた。
うん、なんかこう、うん、やっぱ仕事も忙しいし、
うん、
こう、うん、彼も彼のこう社会があって、うん、やっぱりね、上場企業の経営者として、うん、こう見てて、ああすごいなっていう尊敬するところがやっぱ増えてきましたよね。
うん、あ、そう、うん、よかったね。
すごいと思う。
芸能活動はどうするの？
もう今は、うん、そうなんです。うん、お話たまにいただくんですけど、うん、お断りしていて、うん、まあ何せちょっと3人いると、もう運転手です。運転手、朝からずっと運転手、一日の半分車の中みたいな感じ。
送って迎えて、送って迎えて、送って迎えて、
もう昼ご飯も晩ご飯も車の中みたいな感じ。
うわ、
結構ハードな生活だ ね。
ハードですね。運転ちょっと上手になりましたね。なんでね、
他に何か今やりたいこととか、じゃあできてるんですか、あるんですか。
うん、なんかこう今は子供が3人いて、子供の生活をこう回すために一生懸命そっちに時間と体力を使ってるんだけれど、子供もね、成長してどんどん自分の世界ができてくるとね、自分、私自身もこうちょっとずつ時間ができてくるじゃないですか。だからまあ何かしら仕事をして行きたいなっていうのはあって、まあそのために今ちょっと明言はできないんですけど、うん、準備中ですね。ああ、うん、勉強してます。
何か、ね、やろうとしてるっていうことだよね。
そう、ああ、うん、ね、うん、
当時31、今45、なんか変わった？前はギラギラしてたけど
見た目はほとんど変わってないですけどね。
本当ですか？
変わってないですよ。
なんか、何かどんな、例えば俺なんかも、
うん、
まあ今言われたみたいにもう顔がだいたいちょっと穏やかになってるでしょ、俺。
なんかね、喋るのがゆっくりになった。
あ、ちきしょ
う。なんか前はもっと、俺はさ、なんとかでさ、みたいな感じだった
のが。そんな
か
よ、そうか。
高校野前としてきたというか。
まあ、昔の放送を聞くと、やっぱりちょっと、ね、遅くはなってるかな
っ
ていう感じ
で
ね。
ね、穏やかな、いい人みたいですよ。
いや、だから、そうなんで、ちょっといい人みたいに見られるのはちょっと心外なんだよ。ああ、もうちょっと悪い人に見られたんだけどね。モナは？
やっぱそうですね、こうトゲとか牙とか角とかいっぱい生えてたのが、
生えてたもんね。
すごいかったですよ、もう。
よかったでしょ。なんか常に怒ってたもんね、いろんなものにね。
うん、
まあそれは、まあ怒ってることはあるけれど、うん、このトゲとか牙とかはだいぶ取れましたね。うん、
なんか政治的な意見でも結構対立してたような。
してた、してた。 もう私はこう思うドドンみたいなね感じでしたけどね。
それは何、徐々に今思うとどうなの、その自分のと、まあ俺もちょっと思い当たるところあるけど、自分の中でね、自分ではどうなの、なんかこうそのトゲみたいなことは どうなっていったの。
なんかよく言えば共感力が生まれたのかなと、
悪く、何
々、共感力、
以前と比べて
相手の、そう、相手の気持ちとか立場とかを理解する力が少しついたのかなってのが、
なかったもんね、
なかった
なかったもの、
なかったよ。
なんであんなに人と共感できなかったんだろうね君は。
今思ったらって何よそんなに。
いやすごい食ってかかってましたから ね大竹さんにね。私ニュース読んでて、ニュース読み終わった後、それってニュースって言えますっていうツッコミ書いた時に、こんなこと言う人初めてだったんで、相当焦りましたよ。
ね、そんなもんニュースじゃないみたいな。
そんなもんニュースって言えます、
放送するんじゃないみたいな感じ。
すごかったよね。
すごかった。
まあ俺の番組はこうや何年やったんだっけ？何年かやってて、間ちょっとお休みがあったんだよね。確かね。
はいはい、5年間の間でっていう感じでしたね。
それ休んだら間に中島美和子が来たんだ確か。
そうですね。代わりにね、あの、
そうですね、
中島美和子さんが火曜日のパートナーになったんです。はいはいはい、一時的に。
はい。それで。またあの女が
まあ別な意味でひどいひどいってのは変ですけど、すごかったですね。
あの女がね、もう本当に思ったことが全部口から出ちゃうタイプの、まあ俺はとってもすがすがしくてね、ただそれが放送にね乗った時に全部がいい方に行ったわけじゃないなとは思うけども、でもなんか腹の中、まあ変な言い方だけど真っ白な女でね、え何でも喋って、もう終わった後ももっとあちこちで活躍してほしいなと俺は思ってたんだけど、それでモナが帰ってきて、それで結婚を機にあれだっけ、
そうですね、結婚を機にあの、お辞めになったということですよね。
辞めたんだっけ、
そう、ね、
あれはでもおかしかったな、モナはなんかマスコミにたくさん追いかけられててね、
すごかった、ね、もう今思うと、未だにやっぱり結構過敏なとこありますもんね、車後ろがバンとかだと、もうないと思うけど、結構こう、どこに行くのも、
そうそう、あの時覚えてるのはさ、あのたくさんあの追いかけられて、大変だねって言ったら、昨日もだって なんとかかかってかんと、大丈夫、昨日はねあの巻いたからって声かけたお前な、あんな車負けるわけないだろう、お前巻いたから大丈夫って言ってたのに、なんでこれがスキャンダルになっちゃったのかしらってモラが言うからさ、
巻いたつもりになってた、
ね、お前冷静に考えて負けないだろう、もう絶対に、
昔の自分をこう振り返ってみて、今の自分からこの人どうだっていう風にはどう見えるんですか。
いや、やっぱ若さだよねと思う。でもなんかちょっと自己肯定感がね、高すぎるって言われるかもしれないけど、まあ、なんていうんだろう、あれがあるから今そうあるんだと思う。あれを言ったりやったりも、人が怒るのももうそっちのけで自分の言うことをとりあえず全部言うんだっていうようなエネルギーは。もはやないから、
っていうか、そういうふうにエネルギーを使わなくなったというか、もう少しなんかあれかい、まあ俺も自分に言ってんだけど、もう少し先が見えるようになったっつうことかいね、
そうだと思う、
ね、
なんかもっと視野が広くなったのかな、
なんか自分が全部だった、
そうそう
な、
そうそう、本当にそうですよ、私の世界っていうのがもう格好、としてあったからね。
モナとバトったことしか覚えてねえもん。なんでバトったかじゃなくて、
本当にいろんな政治的な問題とかでもバトってましたし、なんかくだらないことでもバトってましたし、
なんか鹿が死んだか死なないかみたいなのですごい喧嘩したよね。
鹿？
鹿。 なんか NHK の番組で、うん、鹿がトラか何かに追われてて、うん、肉食動物に、うん、でそこまでしか大竹さん見てなかったの、うん、で私その先も見てて、うん、あれの鹿どうなったんだろうなって言うから、うん、いや死んだよって言って、うん、嘘つけそんなわけはないとか、うん、いや死んだってばみたいな話でひとしきり喧嘩したの覚えてるんだよね。
もう常にバトってたから
そんな怒ること大竹さんも引かないのいいじゃん別に鹿ねえと思うんだけど、いやあれは死んでないとか言ってすごい怒ってたよ。
俺もなんで引かなかったんだ。引けばいいじゃんな。
まあ、若さゆえじゃないですか、大竹さんも。まあ、
若さゆえ。若いったって俺もう58年。
いやいやいや。
ねえ。
でもあのお二人は放送では散々バトってたんですけど、うん、タバコ部屋では仲睦まじく相談に乗ったりなんかちょっと、ねうん、別の世界作ってましたよね。
そうオンエアでは言えないけど大竹さんっていい人なんですよ。
あら
言っちゃってんじゃねえ。いい人じゃねえよ別に俺は。
いい人なのなんか優しい人、
まあね、いい人じゃねえ。それ何別に俺たちちょっと怪しかったみたいなこと言いたかったわけ。
そうそうそう、旗から見れば怪しかったと思いますよ。タバコ部屋で二人で親密にこうね顔を近づけてひそひそ話をしてるわけですから。
あ、まあ、怪しきかったかどうか知らないけど当時あのモナはねファッションも派手でねもう太ももあらわみたいな感じでタバコ部屋にいたことはなんか記憶に残ってるな。
うそうでしたね、足出してましたね、
はい。
まあ、穏やかになったとはいえ、うん、なんか世の中に対して昔はガンガン物を言ってたじゃないですか、うん、で今もなんか納得いかないこととかこれはおかしいなとか思ってることもあってでゆくゆく今準備中のことでそれがうまくいけばそういうところにもこう、うん、コミットしていきたいみたいなところはないんですか。
基本的にこうずっといろいろ言ってたでしょ、いろんなことに怒って言ったりしてたけど、うん、何もやってなかったんだよねと思うんですよ、うん、何もなせてないんだろうなという気持ちに、うん、だんだん、まあ、年取ってなってくると、うんまあ、じゃあ何かちゃんとこう言うだけじゃなくてやろうかなっていう気持ちになってきて、そのやるためにじゃあ勉強もして準備もして資格も取ってやっていこうっていうふうに思うのね。でじゃあ何のために力を自分が力をつけて使っていこうかなと思うのはやっぱり子供のことかな。
子供のことっていうのはちゃんと一人でも食っていけるっていう意味合いが強いかね、
うんまあ、
いやだから子供をさちゃんと育てなきゃいけないってい
う、
う
ん、あもちろんもちろん。
だからそのためにはなんかこうあんまり人に頼らない自分で、うん、まあある種の稼ぎをこう上げていこう、うん、行こうと思ってるってことだよね。だって
それは、うん、でも今言ったのは、うん、なんて言うんだろう、
関心領域としての子供っていうことですよね。そうそう
そ
う、
うん、
関心を持ってこれから取り組みたい問題としての子供っていうことですね、うんうん、そうそう
子供ができてみて、うん、子供が可愛いなとか、うん、子供が大事だなとか、うんうんうん、あとはその子供、総じて子供っていうものが、うん、あすごい素晴らしいなとか、うん、大事にしたいなと思う気持ちが、うん、やっぱりこう、いや、なんていうか、産んでみて初めて芽生えてきたというか、うん、でそうやってこう周りを見てみると、うん、やっぱりなんていうかな、その親とか社会の環境で、うん、なんかもう自分ではどうしようもできないことですごい悲しい思いしてる子供っていっぱいいて、うんうん、でそういう子供をどうしようもない、うん、あの困ってるお母さんたちもいっぱいいて、うんうん、そういう人たちのために、うん、あの女性だったり子供だったりのために何かできることがあればやりたいし、うん、できるように自分で力をつけたり、うん、あの仕事としてやっていきたいなっていう気持ちがすごい今あるかな。
それは今回のあれもなんかコロナみたいなことで、
うん
まあ、母子家庭の支援がこう遅れたり、それから二人親でも困ってるところに支援をしようってことが始まったんだけど、なかなか手が届かない形のまんま今日まで来てるとか、そういう状況も含めて、
うん、そう思います。実際身近な、うん、あの友人とか、まあ、後輩もシングルマザーでやってるけど、うん、あもう飲食店の、うん、で仕事してたから、もう軒並み仕事できなくなっちゃって、うん、再就職もできないから、うん、もう東京に入れらなられなくなって、うん、実家に戻ってで自分の母親の元でやってますけど、うん、お母さんも年金暮らしだから、うんね、そんなにお金あるわけじゃないけど、うん、でも子供は育てていかなきゃいけないでしょう、うんうん、なんか初めて食費に困ったって言ってましたよ、うん、食費そうか食費ってかかるんだっていうふうに思ったとか言ってて、ですごい優秀な子なのでも能力も高いし、でもそういう子たちが就職できないような状況になってるんだと思うし、うん あとはまあ子供がいるっていうだけでなかなかね仕事できない人もいっぱいいるでしょ、うんうん、なんかね、うん、できることきっとたくさんあると思うんですよね。
自分のためにしか生きてなかった女が変わってきましたね。
いやびっくりですよ。当時のモナさんに、その15年後こうなってます、うん、10年後こうなってますって言ったら、うん、そんなわけないだろうって絶対言いますよ。
そうだよね、
うん、ひどかったもんね、うん、私本当に反省してる。
本当
本当に反省してる。よくあんな生き方してたよなと思う自分で、うん、ひどいよ、うん、
モナが通ろうとしたら周りの人顔伏せてた時あったからな。
なんでそれは知らなかった。そうなの、
うん、後ろあってペンペン草も生えないみたいな、ね、表現がぴったりだったからな。
本当です。なぎ倒していってたから ね、
ねえ。いやいやいや、でもそれはじゃあこれからのねモナさんがちょっと
楽しみですよ、ね、
大人って自分しか見てられなかったのが周りが見えてきたってね、うん、まあそれ俺にも言ってんだけど。でもなあ人はな、やっぱ子供は大きいか、君の中で3人もいたりすると、
うん、大きいね、うん、本当に、うん、まあ正直そこまで子供が好きだったわけでもないし、産むまでは
そんなこと子供なんかって言ってなかった。
言ってないでしょ、うん、全くそんな単語出てこない。
子供なんか嫌い嫌い、
そうそうそう、
何さみたいなこと言ってなかった、
うん、全く興味がなかったよね、うん、そもそも、うん、そうで欲しいとも思わないし別にって感じだったのがやっぱ、うん、産んでみると、うん、なるほどとこういうことかっていう、うん、自分より大事とはこういうことかっていうのはやっぱ産んでみて分かったし、
信じられない。
そのなんか自分の子供っていうのは、うんうん、やっぱりどこかにそのモナの血がこう感じるわけ、見てて3人の子供の中に私のこの、まあ、いい部分もダメな部分も含めてよ、うん、もうそういうものを感じ取るわけ。それともそんなことは全然ないわけ。
それはないな、うん、うん、あんまりないかな自分の遺伝子。
わかんないよ、そのうちにそっくり、私とそっくり。
いい意味でも悪い
意味でも思うかもしれないよ。
そう、
うん、そうかな、まあ、わかんないからね。うん、ああ、そうか、まあでもそういうふうに ね、 ね、
はい、でまあその専門領域見つけて、うん、子供が関心領域だとしたらそれ で、うん、で研究してある程度成果が出てってくるようになってくると、うん、例えば発信したくなったりするじゃないですか。そうするとそのメディアに登場してほしいっていうオーダーと自分の考えがマッチしたりとか、あるいはこれをやる、実現されるためには例えば昔関心があったと政治の領域に行った方がより実現しやすいんじゃないかとか、うんうん、いろいろこう選択肢が広がってくると思うんですけど、今のところその感じはどうですか。
政治じゃないことだけははっきり分かった。
分かった、
うん、何、
政治じゃない、その やりたい、私がやりたいことを実現するのは私が政治に関与することではないっていうことが分かった、
うんうん、あ、そうなの、
うん、もっとニッチにこうダイレクトに困ってる人と喋って、うん、そこで何かできてとか、うん、なんか そういう方向に私はいたいな、うん、現場に、うんうん、あんまり高み高所からこうああだこうだって言ってるだけだとさ、もう今も見てごらんよ、もうね、うん、無理無理。
社会、
社会、政治、
政治家の手たらくってことですよね、う
ん
う
ん、手たらくなんてひどい言葉は言わないですけど、うん、
あ、大人だったね。低たらくは結構太田さん的にはね、うん、こうちょっとこう突っ込んだ、うん、あの、まあ、でもそれでもかなりオブラートをかけた言い方だと思うけど、うんうん、それをこうそんな言い方をもね、
しないと、
しないと、もうそんな言い方もしない、低たらく否定だからね。ああ、大人になったな。
大人なのかな、
まあ、人間40、まあ、人間っていくつぐらいで大人になるのかね。
人によるんじゃない。
お前は
私50ぐらいになったら、50ぐらいになったらもうちょっとこう大人になったなと思いたいけど、大竹さんは、
え、
大竹さんは、
俺70ぐらいだね、大人になったなと思った。
なった、
うん、なったなと思った。なった、うん、多分まだ1年しか経ってない。
もうすぐ2年だね。
もうすぐね、大人になって2年。
大竹さん、まあ、この後どうするの。
死んじゃうだけだよ。あとねえよ、もうこの後なんか何にも、
本当
何にもないよ。こうまあね、わからないですけども、運命がどう転がるかわからないですけどもね。
やりたいことはないんですか、この先こういうのやりたいなとか。
まあね、いろんなことそんなにやりたいと思ってないのね、うん、まあちょっとだけ頭の隅にね、ちょっとだけ残ってるけどね、うん、でもまあまあそれは大したことじゃないけども、うん、まあでもこうやって太田さんとラジオやってて、まあね、これ15年だよ。
すごい、素晴らしいと思いますよ、う
ん、ね、それでお前呼んだんだから。
あ、そうか。
そうですよね。あ、まあ、だからこそ来ていただいたっていうこともありますけどね。
生放送15年続けられるって本当素晴らしいことだと思う。
毎日ですもんね。
うん、本当に。
いや、だからね、まあ、過去のことはいいんだけど、これからね、まあでも、ラジオはね、うん、まあ、正直、まあ、お仕事なんですけども、まあ、楽しいっつうかね、あ、そういうのがあって、これだから気持ちとしては楽しいことはね、まあこれからもどこまでやれるか続けられるか分かんないけど、ただね、みんながね、まあそんな、もうちょっと大竹いいよって言うんだったら、あ、そうですかって、まあ、そこら辺はわがまま言わないつもりなんだよね。まあ局の方にも局の事情なんかがあるだろうしね、その辺はさらっとしようと思うけど、まあこのラジオをやってて、まあだからモナじゃないけど、ラジオが人を大人にしたりするような
確かに
育てていただきました、
ね、さ、私もラジオに育てていただいたっていうか、
リスナーさんに
ね、
確かにそうですね、
もうね、リスナーとの距離がどんどん近くなって、もう親戚みたいになってたから、リスナーは。
だから
それまではね、まあ、いろんな放送とか垣根とかね、いろんなこと考えてたけど、俺も、そういうのももうなんか、どうでもいいっつうか、うん、そんな超えて、もしかしたら超えていけるのがラジオかなぐらい思ってるよ。
うん、まあそんな。そう思う。
うん。モナさんも久々にこうやってメディア、マイクの前に座って喋ってると思うんですけど、うんうん、どうですか、感覚的に。
やっぱ楽しいよね。喋るって楽しいなと思って、うん、もう終わっちゃうなと思って、今なんかチェッと思ってるんですけど、
たまに問題とかあったら来ればいいじゃん、ラジオ
呼んでくださいよ、来ますよ、
いいよ、だからもう、
うん、ね、で、ね、もう出入り自由ですよ、ね、
こういう問題がありますって言って、ね、
あ、ゴールデンラジオは飛び入りでも大丈夫なんですか、
うん、モーナーさんだったら大丈夫です
か、ね、大丈夫ですか、
うん、まあ、時間はどのくらいあるか分かんないけど、まあ、大丈夫は大丈夫です、
じゃあ当日電話します、
はい、はい、じゃあメディアの世界に入ってくる可能性はなくはないかもしれないですよね、
うんうん、ゴールデンラジオはね、いいですね、やっぱりね、こう、あったかいです、
昔はね、結構お酒で失敗したこともあったと思いますけど、最近お酒飲んだりはしてるんですか、
うん、もう1年半飲んでないです、1年半って微妙ですけど、
ああ飲んでない、
ああ飲んでないですね、
で代わりに薬とかそういうの
やってないです、
あ、そうですか
ほら、
あ、そうですか、
ほら、
じゃあ最後に何かね、素敵な
方に、
メッセージを、ラジオを聞いてらっしゃる方に、
はい、うわ、懐かしいって思ってらっしゃる方いっぱいいると思うんですよね、
モナはこう変わりました
、はい、いや、まあ実際変わったかどうか分かんないんですけど、はい、本当にゴールデンラジオをやってた時は、うんうんうん、もう本当に楽しかったですね、うん、でもう今こうやってここに座ってると、うん、その時のこといろいろ思い出されて、うん、あといろんな人に謝んなきゃいけないなって思いがすごいたくさん出てきて、もうリスナーの皆さん、私失礼なこと言ってたら本当にすいませんでしたっていう気持ちでいっぱいなのと、うん、あとたまにちょっと呼んでいただいたら嬉しいかなと、
うん、その時は、
はい、
まあね、まあ、それだけじゃなくて世の中にね、ちょっとある種のね、アンチテーゼみたいなこともね、こういうモナの口から聞きたいよね、うん、まあ、あんまり収まりすぎたんじゃなくてね、うん、こんなことどう思いますかっていう問いかけなんかもね、
うんうん、ちょっと持ってきますね、
はいはいはい、また、ね、またね、モナさん自身もどんどん変化していくかもしれないですし、ね、ね、
まあ、せっかく大人になったんだからね、
だってまだなってないですよ、
まだ
なってるとこ
なりかけ、
ね、そう、さなぎ、
ああ、そう、じゃあ今度おばあちゃんになった時にね、またね、
おばあちゃん、もたけさんもいないでしょ、
うるせえなこういう毒があるんだよお前には
面白い、
はい、
はい、またぜひいらしてください。大竹メインディッシュ、今日のゲストは山本モナさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。